こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクドヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ32,000キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
車2台に分乗した私たち4人は、地球の真ん中を示す赤道線を越えて、いよいよ南半球へ足を踏み入れ、一路南下してエクアドル第3の都市、クエンカへ入った。クエンカは人口7万5000の手工芸品の町、銀細工のアクセサリー、大理石などの石で作った置物や灰皿、ケチュア族の竹笛、ケナ、各種のセラミックなど、面白い民芸品を作っている。中でもクエンカのパナバ帽といえば、世界的に有名だ。パナバ帽の本場はパナマだと思っている人が多いが、さにあらず、エクアドルなのである。パナバ帽は主にパナマから外国へ輸出されたので、輸入業者がパナバ帽と呼んだのが定着したものらしい。感触が爽やかなので、夏の婦人帽として人気があり、おしゃれな紳士方にも愛好者は多い。街を歩くと、さすが主生産地だけあって、男性も女性もみんなパナバ帽をかぶっている。女性は幾重にも重ねた膝丈のギャザースカートに大きなショールと典型的なインディオのスタイル。ここには美人がいる。今までベネズエラ、コロンビア、エクアドルの首都木戸などを通ってきたが、顔もスタイルもあまりパッとしなかった。でもここクエンカにはスペイン系の流れを汲む美男美女がいる。手工芸の町とあって現金収入があるのも美女作りにプラスしているのだろう。小ざっぱりとした身なりやゆったりたりと落ち着いた物腰が穏やかな人相と明るい笑顔を生む。人々は身分相応のつつましやかな生活に満足して平和を楽しんでいるように見える。 公園の日だまりでは、おばさん連中がせっせとパナマ帽を編んでいる。材料はパナマ草。ここでは時以上と呼ぶ。熱帯の海岸地方にある学び村から運んでくるそうだ。ヤシの葉に似ている。採取した葉は細く割り、束ねて熱湯に浸し、さらに漂白して乾かす。これを編んでいくのだ。おばさんは、根元がガサガサに割れていないのが良い草だよ、と教えてくれながらも手は休めない。パナマ草8本で帽子1つができる。この材料費は5スークレ約50円。女たちは子供をあやしたり、織物を織ったりの合間にパナマ帽を作るが、一生懸命やれば1日に1個は編めるそうだ。編み上がった帽子は十分に乾かす。町外れの農家の庭先などに一面に並べて乾かしてあるのをよく見かける。製品は1個1ドルから5ドル。目が細かくてしなやかなものほど上質だ。谷間にあるクエンカを起点にして、パナマ帽を乾かしている農家を探しながら、周りの参道を走っていると、偶然村祭りに出くわした。クエンカから8キロの地点、人口3000人弱の市人会村だ。どっきりピンク、シャープグリーン、還暦レッドなどの原色の波が動いているのは、教会に花を捧げに行くインディオの少女たちの行列だった。広場の中央には木のポールを立て、ポールのてっぺんから何本もの綱を垂らし、仮装した踊り手は綱を一本ずつ持って、周りを激しく跳ね踊る。ちゃちゃ、トウモロコシのお酒を飲んでは踊り、踊っては飲み、みんな酒臭い。こんな高度の高いところで、そんなに飲んで大丈夫なのかしら。約2550メートルほどある高度なところです。仮装はピエロあり、女装あり、ゴンベ、タゴサクスタイルありと様々だ。ピエロが布の詰め物をした棒を持って叩いて回ると、子供たちはキャーキャー逃げ回る。踊るのは踊り手だけで、真新しいパナマ帽をかぶって着飾った村人たちは加わらない。人影まばらな山村にどこからこんな大人数が湧いてきたのかと思うほど賑やかだ。チャチャや食べ物を売る露店は大繁盛。久々に会っておしゃべりに花を咲かせ、休校を温め合う姿も見られる。二階屋のバルコニーには娘たちが鈴なりになって、高みの見物、いい相手を物色しているのかもしれない。このお祭り、教会の祭壇を買うための献金集めが目的だそうだ。ピエロが布の詰め物をした棒を持って叩いて回ると、女たちはキャーキャー逃げ回る。踊るのは踊り手だけで、真新しいパナマ帽をかぶって着飾った村人たちは加わらない。人影まばらな山村に、どこからこんな大人数が湧いてきたのかと思うほど賑やかだ。 久々に会っておしゃべりに花を咲かせ、旧交を温め合う姿も見られる。2階宿バルコニーには女たちが鈴なりになって高みの見物。いい相手を物色しているのかもしれない。このお祭り、教会の祭壇を買うための献金集めが目的だそうだ。エクアドル南部のロハ村に着いた時はもう夜も更けていった。車を止めて適当なホテルはないかと村人に尋ねていると、ぎょっとするような風体のあまりよろしくない日本人がいきなりぬっと窓に顔を寄せてきた。あなた方も旅行者ですね。気をつけなさいよ。私は泥棒に何もかも取られた挙句、監獄に3日もぶち込まれて、たった今出てきたところだ。何がどうなってんだかさっぱりわからないよ。荷物といえば寝袋一つだけのひげぼうぼうの男。よく見るとまだ若いが、とてもやつれている。なんだかひどいところに来てしまったらしい。その夜はパリスという名ばかりしゃれた安宿に泊まり、グラちゃんが体中ダニにやられた。後で村人に聞いたら、ペルーとの国境に近いので警備が厳しいのだという。ロハ村から40キロほど離れたアンデスの谷間にビルカバンバという名の小さな村がある。この村には町民の人が多いと聞いて、早速行ってみることにした。崖崩れの多い山を越えていくと、朝もやがかかってひっそりしている山あいに白い教会だけが遠くから見えた。村の中心に小さな公園、古い教会、粗末な村役場などがあるだけで、人通りも少なく貧しげな村だ。村役場に行って戸籍簿を見せてもらう。村の人口6000人、そのうち100歳以上が48人、最高長寿者は128歳の老人。ポリスはたった一人いるが、酒を飲んで暴れるのが最大の犯罪という平和な村だ。さて、長寿の秘訣は何だろう。これさえ分かれば、はるばる旅に出かけた甲斐は十分あるというもの。この村、気候は確かに良い。標高1700メートル。気温は年中18度から23度で快適だし、温度も低く爽やかだ。しかし、それだけではあるまい。もっと何かがあるはずだ。全人類の渇望する秘密を求めて、私たちは長寿者の家を数軒訪れた。ミゲール・カルビオン老人、127歳。総白髪で、目がちょっと悪いが、胸や内臓はまだまだ丈夫だ。耳は遠いが、大声で聞くと何でも答えてくれる。頭はボケていない。一日の生活を話してもらう。朝は8時に起きて、夜は6時に寝る。2年前まではバナナ園で 仕事をしていたが、今はもうしていないよ。酒？昔はよく飲んだが、近頃は寝酒に少しやるだけだ。タバコも少しだね。食事は一日に三度、何でも食べるよ。肉、卵、ミルク、バナナ、それにコーヒー。食事ごとに濃いコーヒーを三杯ずつ飲むんですよ。と、75歳になる娘が横から口を挟んだ。長寿の秘訣は何だと思いますか？そう、たくさん食べることじゃないかね。卵は一日に6個、ミルクは2リットルというところかね。もっと行きたいですか？そりゃあね、できるだけ長生きしたいよ。ギターを弾いたり歌ったり、生きているのは楽しいからね。ミカエラ・ケサーダ嬢、108歳、独身。私たちが前触れもなしに訪れた時、彼女は日だまりに座ってコーヒー豆の皮を剥いていた。パナバ帽を目深にかぶった下からお下げにした黒髪が垂れている。白髪染めなんてここにあるはずはないのだから、108歳の黒髪には驚いてしまう。皮のシワこそ深く刻まれているが、高い声は可愛らしく、表情も豊かに笑いながら話す。カサカサに乾いた骨張った手ではあるが、動きは早く、しっかりしている。糸を紡いだり、料理をしたり、女の仕事は何でもするそうだ。朝は4時に起き、夜は6時に寝る。バナナとコーヒーが主な食事で、肉や野菜はほとんど食べない。一日に12杯以上も飲むという彼女の愛飲のコーヒーを私たちにもご馳走してくれた。パネラと呼ばれる黒砂糖がたっぷり入っており、とっても甘い。長寿の秘訣は何だと思いますか？食べ物は何でもあまり気にしないことじゃないかしら。私はコーヒーが好きで、コーヒーばかり飲んでいるけど、それで病気になったりしませんよ。何も禁じたりせずに、好きなものを食べて、好きなことをしていればいいんじゃないかしら。親類の娘が裏庭に案内してくれた。一面の雑草と思ったのが、実は薬草だった。吐いたり下痢したりした時に飲む草、頭痛に効く草、風邪に効く草などがある。この村ではどの家でもこうした薬草を植えているそうだ。桑を担ぎ、ロバに乗って畑へ行く途中のおじいさん、102歳。私たちが話しかけると、礼儀正しく帽子を取ってお辞儀をした。口を開くと、歯は2本しか残っていないのが見える。おじいさん、 長寿の秘訣は何でしょう。太陽と一緒に生活することじゃよ。わしゃ、いつも朝の4時に起きて仕事をし、夕方の6時にはもう寝とるわい。なるほど。それぞれの答えに長い年月の重みがある。昼食は村でただ一軒の食堂に入る。メニューも何もない。黙って座り、出てくるものを待つしかない。退屈しのぎに隣のテーブルの緑色のシャツを着た男と話す。彼はグアヤキルというエクアドルの港町に住んでいたが、妻が癌になってしまった。医者もサジを投げたので、一縷の望みを託してこの村へ転地したところ、2年ですっかり治ってしまった。何が良かったんだかわからないが、とにかくありがたいことだと語った。だいぶ待たされてから大豆、バナナ、野菜などの煮込んだスープが出てきた。この村では朝食の料理だそうだ。昼食後、最長老の128歳の老人を訪ねて行く。彼の家は村の中心から15キロほど離れたところにある。わずか15キロではあるが、道はめっぽう悪い。雨上がりのぬかるみにタイヤは4人とも滑り、細い崖道から落ちやしないかとヒヤヒヤだ。まったくとんでもないところに住んでいるもんだとぶつくさ言いながら、なおも車を進めていくと、とうとう流れる川に出た。ここまで来て引き返すのも悔しいと、車を川岸に置き、重いカメラ、機材などを高々と掲げて徒歩した。途中で雨が降ってきて、全身ずぶ濡れた。ようやく目指す家にたどり着いたが、肝心の128歳の老人は、山のずっと上の方の畑に仕事に行っていて、留守だった。山の上まで登って行く元気はない。しばらく休ませてもらいながら、息子たちといってもだいぶ年寄りだが、その息子たちに老人の話を聞くことにする。彼は毎朝4時に起き、夜は6時ごろ寝る。日曜以外は毎日畑で働いている。特別なものは食べていないが、米、パン、肉、パパイヤなど好き嫌いなく何でも食べる。酒、タバコは少しだけ。はじめの妻は60歳で死んでしまった。今の妻は80歳。息子が5人に、娘が4人いる。孫は34人。ひい孫は、数えきれない。お父さんの長寿の秘訣は何でしょうか？
くよくよ心配しないことじゃないかね。
竹を組んで泥を塗っただけの粗末な家。家具といっても壊れかけたベッドがあるだけで、土間には素焼きの壺がいくつか転がっていた。裏庭には 老人が幼い時に苗を植えたという木が巨木になって立っている。とにかく長寿に特別な秘訣はなかった。公害や交通事故のない環境でよく食べ、よく眠り、よく働き、悪事をせず、くよくよ心配しないで、規則正しい生活をすること。誰にでもできそうで、なかなか難しい条件だ。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあどこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。